こんばんは、コウスケです。昨日に引き続きですね、録音してますけど、今日はですね、昨日ワウワウでやってました、今会いに行きますというのを、まあ、遅ればせながら夫婦で見たんですけども、今ちょっと BGM ちょっとかかってますが、これ音楽が鳴ってるとやばいですね。これ BGM です。それ消しましょう。はいはい。どうでした、竹内優子と中村誠司殿の今会いに行きます。
こんばんは。ちょっと最後が、タイムスリップ?バックトゥーザフューチャー?ね、見てない人には何言ってんだかって感じだけど、ちょっとこれは、解説が必要だよね、映画見ながらね。これきっと映画館で初めて見た人は、なんかシーンとしてる映画館で感動しなくちゃいけないんだけど、何今何が起こったのみたいな、言いたくなっちゃうようなラストでした。私も今、見ながらちょっと待ってってそう言いたくなりました。
この映画の中に出てくるこのあれだよね、絵本は竹内優子はもうこのオチが分かっていて、で子供のために自分で書いた絵本なんだ。そういうことでしょ、これ。ね。ちょっと。そうでしょこれ。だから自分がこうなるっての分かって、子供のために書いてやった絵本なんだよね、これが。だから映画の中でこの絵本見てたじゃん。で、ドアを通って、いなくなるっていうのがさ。これはだから自分が死ぬ前にこうなるんだよっていうのを子供のために書いてったんでしょ、竹内優子は。
じゃあ、28歳の竹内優子は自分が1年後に戻るっていうのが分かってたんだ。だから1年後の雨の日に戻ってくるからねって言って死んだんだ。そこに二十歳の交通事故に遭った竹内優子が来て、雨と共に来て、また梅雨明けで帰っていったっていうんだね。
いやーでも、なんだね、あれじゃないのいやさっきも話したけど、竹内優子これで変な話だけど処女を失ったとしてたよ。で中村獅子堂はなんかこの様子とするとやっぱまだ童貞だったわけじゃない。で、ちょっと二十歳の時ね。だけどタイムスリップした後の竹内優子はもう、29歳の中村獅子堂と結ばれちゃってるから、だから初体験の相手は自分なんだけど自分じゃないみたいな、そんな状況になってるんだよな。
違う、だから分かった。ファーストキスしたでしょ、子供がなんか宝箱を探してるときに、その時にキスしたのは初めてのような気がするって言ったんだけど、本当に初めてだったんじゃん。そうでしょ、自分は二十歳で、獅子堂は29だったんだから。ああ、今思えば分かるじゃん。で、手をつないでドキドキしたり、同じ枕でベッドであなたの隣行っていいって言って、まだエッチする前に隣に行ったけど、ドキドキするって言ったのは、そりゃそうだよ、やってないんだから、二十歳なんだから自分は。ね、
じゃあもしかしてさ、まあちょっとあんまり話すとエロい話になっちゃうんだけど、じゃあでも中村獅子堂は幽霊とエッチしちゃったと思ってんだけど、実は竹内優子の方にしてみたら初めてで、だったのかなとかね。いやだから29歳で戻ってきた時の竹内優子は二十歳なわけじゃん、ね、だけどその時竹内優子は、
幽霊じゃないんだよ。
幽霊じゃないの、だから生きてるんだけど、まあ、
バックトゥザフューチャーと一緒じゃん。
そうそう、バックトゥザフューチャーなのこれね。
二十歳の竹内優子は幽霊じゃなかったんだよ、本当のだったんだけど、本当の竹内優子だったんだけど、 肌の張りとかツヤは二十歳だったんじゃん。
だからあーっていう感じだよね。いや俺もね、二十歳の頃の会いたいね。
違うよ、違うよ。だってさ、君が二十歳だと20年前だけど、竹内優子は二十歳って言っても9年前だから。君は20年前、竹内優子は9年前、そして私は二十歳だと15年前。ただ15年前だけど、君は20年前だから。
20年前の俺って言ったらもう体重も今より十何キロも痩せてるし、いい男だったよ本当に。ね、うん、まあだから蘇りとはちょっとジャンルが違うんだね。死人が蘇ったのかと思いきや、そうじゃなくて実はバックトゥーザフューチャーだったと。
そうだよ、そうだよ。だから幽霊じゃないんだよ。
最初はまた蘇りみたいに、死人が蘇ったとゾンビの話かと思ったんだけど、ゾンビゾンビ
で。それでだって君は子供たちにこの映画を見せて、これはゾンビが蘇った映画だとか言って言ってたじゃん。で子供たちもゾンビゾンビとか言ってたじゃん。違うんじゃんよ。でもさ、子供たちあのシーン見たんでしょ。中村獅童と竹内優子がエッチしてるシーン見ちゃったの？あんな夫婦の寝室を垣間見ちゃった。
だってエッチしてるだってただあれ布団かぶって枕のところでキスしてただけじゃんよ。まあ
やだない。あんな横たわってさ、上半身も肩とか裸になってたらやばいんじゃないの？
まあそんなこと想像するような年じゃないよまだね。大丈夫ですよ。何かこの映画は R15 指定とかそういう映画化なのかな。 R18 指定とかそうじゃないんだもんなってね。うん、だからまあしかしちょっと感動するとかそういう映画じゃなかったような気もするけど、うーんって意外性のあるオチだったよね。そういうオチかいって今なんか唖然としたピントラ。
そうだね。ちょっと感動というかなんつうの、そのオチを理解するのに感動が吹っ飛ぶって感じ。
一瞬って感じだよな。まあでも最後のさ、もう一回高校時代から竹内優子の視点で回想するっていうのは、あれはあんまり必要だったのかな。あれちょっと余計だったような気もするね、あのシーンは。いるかな。
だってあれはほら、獅子堂が勝手に自分だけが片思いしてたんじゃなくて、実は彼女の方もすごい好きで好きで好きでずっと片思いしてて、ペンを返したりするそういうやり取りも実は自分もドキドキしてたとかいうのを、だからお互い思ってたっていうのがすごい伝わるから、あれはあれでいいんだよ。
いやでもさ、もしあそこで交通事故に遭ってなくてタイムスリップもしてなかったら、もしかしたらあの二人は結婚してなかったかもしれないんだよな。
まあね、あの後だってどうしても会いたいって言って電話して、ひまわり畑のねあれで会ってんだから、うん、だからやっぱ運命なんだよね。
ちなみにひまわり畑は、まあ、ご存知の方も多いと思いますけど、山梨県の、忍野村というところにあるひまわり畑で、うちはよく昔からあそこは遊び行ってたんだけど、あんな風に映像になると結構ねいい場所のように見えるね。
うん、そうだね。
明けの村はね、あれなんですよ、日本で一番日照時間が長いっていうところで、まあ、山梨県の、明けのというところにございますので、まあ、興味のある方は行ってみてください。行くと、竹内優子と中村獅子堂が食べたトウモロコシとかですね、そういうのを売ってますんで、ぜひ一度行ってみてください。ということで、時間が、来ちゃいましたので今日はこの辺にしておきたいと思います。
おやすみなさい。
はい、おやすみなさい。